こんばんは、カナラジのお時間です。今日も元気よくやっていきましょう。
それではタイトルコールです、はい、今日はみんなでいきましょう。
はい、はい、
神奈川歯科大学教員の
神奈川歯科大学教員による
からのレディオショー
略してカナラジ。
今回から私たちの自己紹介を毎回行っていきたいと思います。本日はチュールさん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ではチュールさんへの質問その1、ちゃちゃん、視力はいくつですか？
0.01 はないです。
え、メガネだけですか？
メガネだけです。
あ、でも見えるんですね。
いや、見えてはいないと思うんですけど。
でも外しちゃうとほとんど見えない。
そうです。
朝メガネ、メガネから始まりますよ、だいた
い。朝はもうかけてない
です。ああ、メガネ、メガネって探す感じですよね。
いや、学校来るまでかけないので。
あ、その視力で見れるんだ。
いや、全部ぼやけてますけど。
すごいね。
結構大変。お化粧するのもじゃあ大変ですよね。
もう感覚で
下見る。
じゃあ夜は何時に寝るんですか？
だいたい11時前ぐらいには。
健康的。
早めですね。
で、朝は何時に起きます？
朝は6時ぐらい。
あ、早いですね。
健康的な。
ちょっと高齢者的なね。
一人暮らしですか？
いや、実家でずっと。
あ、じゃあご飯も作ってもらって。
あ、
はい、あ、羨ましいですね。
すいません。
どんどん行きましょう。
はい、歯磨きは夜寝る前ちゃんとしてますか？
してます。
一日大体何回ぐらい？
ちゃんと3回磨いております。
素晴らしい。
素晴らしいですね。
皆さん今日お昼の後しました？
磨きました。
うん、
磨きます。
磨きました？あの、私
磨いてません。
好きな食べ物何ですか？
チョコレートが好きです。
あ、虫歯にならないですね。でもね、あんまり。歯磨きのおかげかしら。
そうですね、気をつけてはいます。
ご飯系では何が好きとかあります？
麺類が好きです。ラーメンとか。
どこのラーメンが一番？学食ですかね。
まあ、学食も美味しいと思います。
つけ麺派とかあります？
つけ麺食べます、美味しいから。
そうなん。意外ですね、先生って。なんか
いつもお昼はどこで食べてるんですか？
お昼はもう部屋で
持ってきて。
そうですね。
じゃあジャガーさんからチュールさんへ何かあります？
そうですね、今日地元どこですか？
横浜です。
横浜。
生まれも育ちも？
あ、そうですね、ずっと横浜で。
いいですよね、横浜ね。
まあ、のどかです。
横浜でもうのどかなところなんですか？
かなり。そうですね、外れなので。もう歩いて鎌倉まで行けるような
。
環境はいいところ。
じゃあ鎌倉も結構行かれたりするんですか？
そうですね、休みの日にちょっと歩いて、う
ん、お散歩がつらんです。
どこ行くのが好きなんですか？
鎌倉は、まあ、お寺とか神社とかもあって、うん、まあ、最後あんみつ食べて帰ってきます。
いいですね。
鳩サブレもね、売ってるし。
今度ちょうど1年生がみんなで鎌倉行って座禅しますから、一緒に行きましょう、一緒に。
座禅ね、いいですよね。
私座禅しました、学生の時。
お、
あ、そうなんですか。は
い、どうでした座禅？
いや、もう足が
死んじゃいそうですか？
そうです
ね、はい、小鹿ちゃんになりました。
、ね、じゃあお散歩してるって言ってたんですけど、運転とかはするんですか？
運転はもう全くしてないです。
免許は持ってます？
免許は持ってます。
なんで運転しないんですか？
いや、国家試験受験の時に罰金刑以上だとちょっと各受験資格に関わるので、それ以来。
えらい、真面目ですね。
ですね。
でもそれからも運転してないんですか？
なかなかきっかけがなくて。
まあ、でも横浜だと別にいらないですかね。
便利は便利なん
で。じゃあ今度マロン氏の車で練習してあげてください。
なんで私の車なんですか？
じゃあみんなでドライブでも行きます。
マロン氏の車で。
いいですね。 ぜひ。じゃあドライブの会を、じゃあ
チュールさんの運転で
運転練習
私たちは後ろからついていきましょう。
それ面白いですね。いずれ、はい、実現できるようにしていきましょう、
はい。映画とかを見ますか？
映画、この間少しそのベイブを見ました。
あ、豚の、
はい、
かわいいですよね。
え、ちょっと前のやつですか？うん、
BS でベイブのシリーズを放送してまして、
猫が意地悪するんですよね。
そうですね、うん、
チュールさんが。
チュールでもあれ見てから、豚飼いたくなりました。
豚飼いたくなった。
はい。
可愛いです
ね。可愛いですよね。欲しいなと思って豚。
最後に何か得意なことってありますか？
水泳は、スイミングクラブに通ってたので得意です。
どのぐらい泳げるんですか？
6メートルぐらいは前は泳げましたけど、今はちょっとわからないです。
うん、今も続けたりしてないんですか？
今はなかなか行けてないですね。
お仕事忙しいですもんね。じゃあこのように毎回一人ずつ自己紹介、質問し合ってやっていきたいと思います。はい、チュールさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では先生教えてのコーナーです。本日も先週に引き続き猿田獣医先生のインタビューです。お聞きください。猿田先生は2017年5月から2018年11月まで1年半カリフォルニア州の UCLA 大学へご留学されていらっしゃったということで、留学のお話をお伺いしていきたいと思います。まず UCLA とはどのような大学でしょうか？
はい、私が行ってたのはカリフォルニア州にあるカリフォルニア大学のサンゼルス校という、まあ、通称 UCLA という大学の歯学部で、留学させていただきました。で、UCLA の、まあ、特徴としてはですね、総合大学、ロサンゼルスにある総合大学で、まあ、特にですね、カリフォルニア州の中ではですね、学生数が最も多いですね、州立大学なんです。で、どれくらい学生数が多いかというとですね、まあ、4万人を超える、まあ、5万人近く、学生がいまして、さらに大学院生や、もちろん大きな病院が、医学部も歯学部もあって、それのスタッフたちとかですね、事務の方とか含めるとですね、もう十何万人を超える10万人以上のですね、人数がいるということで、もう本当に小さな町というかですね、市のようなそんな大きな大学なんです。なので、入り口からですね、出口までっていうか端から端まで歩くとですね、30分とかかかるようなですね、非常に広い敷地で、快適に過ごしていたということです。で、さらに、まあ、特筆すべきところはですね、現時点でですね、ノーベル賞受賞者がですね、10人以上輩出をしていまして、身近な存在にそういうような刺激を受けるですね、受けれるような環境にいたということと、まあ、文武両道ということで、NCAA というですね、全米大学スポーツ連合ですね、スポーツ、さまざまなスポーツでもですね、チャンピオンを取っていて、本当に文武両道な、平等な学校でありました。で、またですね、歯学部に、私が行ってた歯学部にフォーカスを当てると、歯学部は実は日本と違って、アメリカの場合は4年制なんですね。大学院大学みたいなものなんですけれども、で、 UCLA に関しては歯学部1学年あたりですね、90人前後います。で、だいたい1学年だいたい男女比としてはおおよそ1対1ぐらいでということで、で、1、2年生の時はやはり歯学部と同じように最初の下の学年の時は、講義と実習がメインになってきます。で、3年生4年生で臨床実習、実際に患者様を見てっていう流れになっています。はい。で、まあ本当に大きな大学なので、まあ、カフェとかそういうレストランとかもですねありますし、まあ、大学内にです、ね、専用のですねホテルもありますし、非常にですね特徴的なというか、まあ、アメリカでよくある大学なのかもしれませんけども、日本では全く見たことないので、非常に、新鮮さがありました。はい。
レベルは結構高い大学なんですか？
そうですね、やはりそうですね、レベルがどれぐらいといったら難しいんですけれども、はい、レベルが非常に高い大学、なかなか入るのが大変な大学の一つだと思います、はい。
留学中先生がされていた研究内容について教えていただけますか？
はい、で私が、留学していた歯学部のさらにですね、細かいお話をすると、補鉄という、まあ、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、補鉄っていうのは例えば差し歯だったりとか入れ歯の治療をする補鉄学っていう講座があるんですけども、そこで、まあ、生体材料、簡単に言うと歯科の歯科医療で使うため の、はい、生体に、ま、入れるですね、材料だったりとか、あとは医科に関係、歯学部なんですけども医科の方の分野で使う材料学の新しいですね、研究をしておりました。
では日本の大学との違いを教えてください。
はい、そうですね、先ほどもちょっと重複するかもしれませんけれども、はい、やはり日本の大学、まあ、特に神奈川歯科大学のはの場合は、まあ、歯学部だけなんで、まあ、建物とか人とかも限られてるかもしれませんけれども、非常にアメリカの場合、今回私が留学させていたのは総合大学なので、本当に多くのビルディングが立ち並んでいて、まあ、研究をメインで、治療メインではなくて研究で行かせていただきましたので、研究の機器がいろんな学部に充実していてありまして、さらにそれを扱う専門の先生などがいるので、まあ、研究、私が研究する上ではですね、ハードもソフトもしっかりと整備されていて、まあ、非常に有意義な場所でした。で、まあ、論文とかをですね、書くにあたってもですね、いろんなものが全てWi-Fi ですかね、が飛んで、自由に飛んでいてですね、それでもういろんなものがダウンロードできたりとかですね、勉強する環境が非常に整っていて、そういうところが違いがあるかなと思います。
はい、
留学中で、一番印象深かったことって何かありますか？
はい、まあ一番印象なのはですね、やはり、まあ、かけがえのない、まあ、友人というか同志がたくさんできたことですね。これは多分間違いなくそれがまず第一に来て、自分の上司、ボスですね、ボスだったりとか指導者ですね、あとはそこの研究所のメンバー、もちろん日本人の方も留学してましたし、歯学部の学生さんだとか、まあその先生だとか事務の方だとか、そういう方のサポートがあって、チームで研究とか仕事をしておりましたので、いろんな留学してた日本人のご家族も含めてですね、友人がたくさんできたことです。でまた UCLA に行かせていただいて、もう第二のふるさとのような、故郷のようなですね、まあ、帰る場所がある、新館があるっていうような方ような感じの、場所ができたというのも非常に印象深いところです。
はい、留学生活ではどのような1日のサイクルでしたか？
はい、これはもうメインがどうしても留学、研究での留学ということだったので、まあ、朝9時ぐらいですかね、9時ぐらいに出勤して、もう研究をずっといろんな研究を細胞レベルだったり動物レベルでやっていて、で特に週の初めに、ミーティングがあって、でそれでそこで1週間の、計画をみんなで話し合ってでやっていくと、で、まあ、夕方ぐらいまでやってっていうこと で定期的に、講習会をやったりとかですかね、機械を使って研究をしておりました。でまあ土日に関してはたまに少し研究の残りがあってやったりとかしておりましたが、まあ、買い物に行ったり、家族も一緒にいたので買い物に行ったりとかですね、どっか遊びに行ったりっていうことも週末はね、よくやっておりました。
留学を終えて、まあ、日本に帰ってきてですけど、心境など何か変化したこととか、そういったのってありますか？
はい、これはもう本当に今でも行ったからこそ分かるところがあって、この日本人の素晴らしさとか、日本の素晴らしさ、特に日本人の誇りっていうものがより一層ですね、自分に備わったということです。で日本の良さで言えば、もう皆さん当たり前のようですけど、四季があったりとかですね、山川海が近くにあったりですね、食べ物についてとか、まあ、そういうところが良さだったり、あと日本人のわびさびとか礼儀とか、まあ、そういうところが本当に日本人って素晴らしくいいなと。レストランに行ってもですね、親切に挨拶してくれますし、まあ、そういうサービスの良さとか、もう全てにおいてですね、日本人って やっぱりナンバーワンだなというふうに思いましたし、特にアメリカにロサンゼルスに限ってなんですけど、アメリカに行ってですね、みんなで日本人で話したりとかする機会もあったんですけども、非常に日本人ですかね、日本の技術とかがアメリカに影響を及ぼしたものであろうものがですね、これ4つあると思うんです。1つはもう皆さんご存知の通り車ですね、自動車。これはもうロサンゼルスは自動車社会なので、日本の自動車というのがですねすごく動いてるわけなんで、これはもう日本人としてもう知ってる車ですね、メーカーがあると誇らしく感じましたし、あとはやっぱり身近な電化製品ですね。電化製品も日本製のものは壊れませんし、自動車と同じですけれども非常に人気がありました。あとは食文化ですね、和食とか、まあ、牛肉ですね、ステーキとか、そういう日本のステーキとかそういうのとか非常に人気があって、はい、これもなかなか誇らしいと感じましたし、あとは僕ちょっとあんまりよく知らなかったんですけれども、アニメですね、アニメも若い人にすごく人気があって、この、まあ、車だったり電化製品、食文化、アニメ、この4つはですね非常にアメリカにの生活、大衆の生活にですね なくてはならないもので、日本人としてはですね誇らしいというふうにですね感じたところでありました、
はい。
向こうでは日本の方って結構いたんですか？
実は結構いまして、本当に、UCL は総合大学なので、いろんな方がやはり留学勉強しに来ています。一番、まあ、多いのは、経営修士号です。MBA って言って、企業の方からですね、MBA 取得のためにいらっしゃるご家族の方も結構いらっしゃいましたし、あとは、そうですね、観光庁の、省庁から出向でですね、やはり勉強に来られる方ですね、もたくさんいらっしゃいましたし、あとは、弁護士ですね、弁護士の方も、2年の、そのコースと、ロースクールでですね、法律学校で2年のコースと1年のコースがあったりとかするらしいんですけれども、まあ、2年来たりとか1年来たりとかして、かなりですね、やっぱり総合大学なので、いろんな方が、日本人の方が来て、そこで一緒に、知り合ったりとかですね、普段なかなか知り合えない方々と触れ合う機会がありました。
それではまた次回猿田先生にお話を聞きたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
次は歌のコーナーです。
リバーレストのレスコです。どうぞ。
界は
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は、これは M サイズですか？です。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。これは M サイズですか？
It is M size. It is M size.
这是 M size 吗？这是 M size 吗？
이건 M size 입니까？ 이건 M size 입니까？
もう一度聞いてみましょう。
It is M size.It is M size.
这是 M size 吗？这是 M size 吗？
이건 M size 입니까？ 이건 M size 입니까？
今週の一言は、これは M サイズですか？でした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
時間がやってまいりました。
はい、卒業入学シーズン、別れと出会いの季節、何か皆さん思い出はありますか？マロは氏どうですか？
そうですね、卒業式といえばちょっと、まあ、あの思い出がちょっと思い出したんですけど、私あの専門学校を実は卒業してまして、その時に卒業式で実は代表の挨拶をしたんですよ。
優秀だ。
まあ優秀だった
ですね。
言ってしまえばね。
はい。
はい、なので、その時初めて紋付き袴を着まして、まあ、結構似合う体型をしているの で、 で、まあ、誰も着てなかったんですけど、僕一人でしたけど、で卒業のとも言ったんですけど、実
は文章を先生に作ってくれって言われまして、作った文章を先生に見せて、で添削してもらって、でそれをじゃあ本番に読みますって言ったんですけど、実はこっそり本番の時に中身を全部変えました。
なんで？
実は関西の生まれなんで、はい、全部関西弁で喋ってみました。しかも時間も倍以上伸ばしちゃって、後で先生に怒られましたけどまあいいかっていう話で終わったんですけど、最後にどうしてもやらかしたいなと、それが僕の卒業の思い出です。
チュールさんは何かありますか？
すごい仲良くなりになったんですか？
そうですね、それでまあずっと私の時とか一緒に勉強したりとかできたので良かったです。
いいですよね、そういうなんか6年間 ね、
あなたね、はい、最初勇気がいりますからね、
大事、最初が大事ですよね。
頑張りました。
はい、では皆さんもいろんなことあると思いますが、学生生活、新しい社会人生活、頑張っていきましょう。
では皆さん、来週もお楽しみに。
さようなら。